はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
こんばんは。
こんばんは。
11月15日木曜日17時になりました、
はい、
木曜ルチンチャンプルのお時間でございます。
はい、はい、よろしくお願いします。
本日は収録放送でございます。
パチパチもおかしいと思うんだけど、
はい、今日11月15日がですね、はい、沖縄小市民劇で
沖縄市民小劇場、
市民小劇場アシビナーさんの、はい、特別公演みたいな、
はい、20周年企画ということで、
はい、オリジンの日になってるんですよ、
はい、うん、オリジンエンタメ劇場として、は
い、それで、オリジンのお笑いと劇団オゼのメンバーで、はい、もう約1時間半ぐらいですね
、はい、
1時間半ぐらいのもうワンステージを盛り上げようというので、
はい、
僕ら3人ともそれに出演があるということで、
はい、
現在出演しておりま、出演する直前でね、
はい、6時半会場7時開演なので、
はい、
今からちょっと休憩してメイクしたりとかしてるぐらいかな、
うん、ぐらいの感じですね。
ゲネプロが終わったぐらいかな、
うん、は
い、
で皆様におかれましては今から向かっても間に合う、
そうですね。だこの後の、はい、オリジンアワーのすっとこどっこいと、まあ、純選手も出演になるので、
はい、
今日は丸々2時間収録放送ということで、
そうなん
ですよ。15日も2人は間に合うんじゃない、
はい、いやいや6時半スタートですから、あ、会場ですから。
なんでうちらが間に合わなくて収録にしてんのに後の放送が間に合うんすか。
僕ら会場前に1回那覇までグーンって戻ってきてわーって喋ってグーンって言ってもギリギリ間に合わないぐらいですよ。
そうか。
なので今回は収録放送ということで、前の週のね、8日の、生放送前に今収録しております。
やっております。だから時空の歪みがこれから発生するんですよね。
はい、
だからついつい喋っちゃうとこの後の生放送喋ることがなくなるかもしれないし、
いつもは生放送終わりとかで収録してるんですけど、またこの今ね撮ってる8日木曜日が僕が笑わないとっていうライブがあって、
ほうほう、
生放送終わりにもすぐ笑わないともういかないといけないので、
前の時間じゃあ2週連ちゃんあれですね。
ライブ尽くしですね。
そうですね、
ありがたいですね。
初めてだからね、15日、まあ、多分生放送でも喋るんでしょうね、
うん、
これから行われる、20周年、まあ、来週、まあ、今週じゃない、今日だよ、今日今日やってるこのオリジンエンタメ劇場っていうね、うん、まあ、銘打ってやってますけど、初めてねこんな風にお笑いと劇団大勢が一緒にやるっていう。
昔やったんですよね。僕と秋山さんは多分経験してない、いない時に、オリジンの10周年
で一緒にやりましたね、
の公演の時にアシビナーでお笑いと大勢さんが合同でお笑いライブみたいな感じで、
まあ、今回でもだから本当にそんな感じですよね、うん、まあ、何やるかっていう、こう企画を出した時に、まあね、ずっと漫才、まあ、漫才コントっていうか芸人さん、本当は最初芸人さん半分、劇団大勢半分みたいな感じの時間の割り振りだったんですけど、まあ、1時間半、ね、まあ、40分のお芝居とかって結構やっぱ大変なので、まあ、あれ身内じゃないのかなこの人ね、せっかくこういう場だし、まあ、20周年企画ってことで呼んでもらうし、まあ、お笑いと一緒にやるっていうから、まあ、何かね絡みたいっていうことで、まあ、お笑いライブ形式でオープニング企画とエンディング企画で遊ぶというね企画を立てましたけれども、この前ちょっとね練習しましたけれども、
うん、
オープニングとエンディング企画の、まあ、ルールがねまだわからないメンバーとかもいるから、まあ、ルールも確認しながら。
だってもう尾瀬のメンバーに関してはあんなフリーの場に立つのが初めての人の方が多くないですか。
そうだね。
だから言ったら、まあ、
ピエさんと深夜さんと秋山さん、
私はねあれお笑いライブとか告知だったりとか、まあ、企画で立たせてもらったりとか、
トミーと
富浜、モナ、金城モナ、
公平、
太田公平、
直高、
直高は、まあ、日付健康戦でもね、まあ、一応は、
まあ、前説とかがね
あるから、まあ、でも身内のあれじゃないですか、うん、このイベントというか、
そうそうそう、うん、この3名に関しても初めて尽くしですよ。
太田公平なんて本当に誰じゃないですか、
うん、
まあ、琉球超人で、まあ、一般の方とね一緒に、まだその時大勢の研修生で入ったんだけれども、
はいはい、
まあ、今回だから日付変更戦が劇団大勢としては初になるので、
その前にちょこちょこ舞台に出てるという、うん、
あの新聞役で琉球超人 出させたって言って出てもらったんですけども、
新聞記者役でね、
あのもういろんな人からあれはサイコパスな新聞記者だったといういろんなお言葉をいただいて、
ね、全然人の話聞かないっていうね。あ、よく見たらちょっと待って、今深夜さんと私の名前逆じゃない？
あ、本当だ。
あ、いやでも俺瞳で
嫌だ私が嫌だ、
俺瞳で生きてたけど今まで。
本当じゃあちょっと
逆に、ああ、録画中に、ああ、名前がピヨピヨ動いて、
消すなここ消すな、やらしい
感じ、目線を消さないで、うん、実はこういう遊びもできるんですね、
う
ん、
そうそうそう、できるね。
いや、しかし11月も15日ともなるともう、もう本当もう年末の匂いがプンプン漂ってきてますね。
だってもう来週末本番ですよ。
ああ、そうだよ、
日付変更戦、1ヶ
月と半分しかなくなりますからね。
だよ、だってさ、もう今日100均行ってきたんだけど、前までハロウィンでいっぱい埋め尽くされてたのが急にもうサンタクロースですよ。
あら、クリスマス、うん、もうちょっとだってあれですよ、ね、年賀シールみたいなのも売ってますよ、100均。明けましておめでとうのシールが。
だってもう CM で嵐が、あの年賀状の CM やってるじゃないですか。
嘘でしょ、
まあ、じゃあ12月の25日までだっけ、出さないと元旦までにつかないとか。
いやでもさ、あんまりさ、こうせかされるとさ嫌なんだよ
まあでもせかさないとやらないみたいな感じでしょ。
なんかさ、あの色褪せるんだよね。やっぱこの年末はいろんなイベントがいっぱいあるから、クリスマスにあって大晦日もあっての正月だから、うんうんうん、これを踏まない限り俺はいきなり正月のものを買おうなんて一切思いませんからね。
まあでもお正月とクリスマスは間が短いですからね。
うん、だからこの7日間がやっぱスーパーからしても一番の商戦ですよね。
うん、
すごいもん、入れ替わりが
早いっすよ。
気持ちの切り替えがすごい、あれ、うん、もう
だってメインプレイスとかあれじゃないですか。
寂しい、あ、寂しく感じるタイプ。
うん、
あれだって残ったさ、クリスマスのさグッズとかどうしてんだろうね。
でもなんかそれをちょっと門松風にアレンジしたりとかもしてますよね、
うん、
なんかあのハロウィンのかぼちゃをそのままクリスマスの飾りっぽくこうなんかツリーの下に置いてあったりとか、なんかちょっとこういろんなものがコラボしすぎて何がなんだか分か、季節感がわからないみたいな。
でもなんか気持ちなんかな、違うな
じゃあ多分前、もう毎年思うんですけど、うん、クリスマスの、うん、このクリスマスムードをめっちゃ11月後半ぐらいから出すじゃないですか、
うん、クリスマスが今年 も、ね、
定番の CM 曲も流れ、うんうん、クリスマスイブがあり、うん、クリスマス25日
ナイトがあり、
ナイトがあり、うん、26日になった途端、
うん、
全部なくなっていきなりみんな袴着て明けましておめでとうございますみたいなことを CM とかでも言い出して、クリスマス食あんなに1ヶ月前ぐらいからいっぱい匂わせて本番終わった瞬間に全部消し去られるっていう、まあね、余韻に浸れない感じ。クリスマスだけ、
なんか分かるよ、言いたいこと。
逆にでもさ、クリスマスの余韻に浸るって何？
じゃだからさ、なんか例えばさ、俺とヒートが付き合ってるとするでしょ。
例えばの話ですよね。
例えばで俺はお前に振られたとするよね。
はい、クリスマス
だけどもう、いやクリスマスじゃなく関係なく、
まあまあ関係なくね、
うん、そしたらあなたは絶対次の日にも俺なんてもう一切見向きもしないでしょ
う、うん、
そんな感じよ、
ね、そんな感じ。
女性のね、
わかる、
あ、男性はこうなんか写真見たりとか、うん、ちょっと余韻を遊びたいんだ、
ちょっと酔っ払ったら電話するとかあるけど、
ないよ、
もう絶対ないでしょあなた。
ない
も もうそれ
はだからもう男性的感覚なんでしょうね、
うん、だからそうだよね、
ちょっと余韻に浸りたいというか。
ただ俺なんかの場合はさ、はい、クリスマス終わってから、はい、そのあれのまでの間に、うん、正月までの間に一応事務所の大掃除とかさ、
はい、
忘年会があるから、
はいはいはい、
浸るというよりもまたその間に向けてやることがあるから、
そうですね、
なんとまたなんか気持ちはつなげられるの。
お笑いで言えば、うん、あとまた O1 グランプリもあるんで、
あ、ね、
正月どころじゃないんですよ、
うん、
決勝行けてた
ら。だってもう言ったら12 、ね、もうハロウィンが終わったらすぐクリスマスやって、うん、でクリスマス前にもうちら忘年会の準備とかもするじゃないですか、うん、まあ、日付変更戦やりながら、うん、で、まあ、日付変更戦が終わりクリスマスも終わったら忘年会、大掃除、大晦日、お正月、 O1 グランプリってやったらもう今度はもう年明けの初詣やって、
ね、
まあでも毎年ひとしさんの誕生日会がてら新年会やりのひな祭りがありのバレンタインがありのホワイトデー忘れ去られの
ひな祭り
一応ね、まあ、オリジンで何かやることはないけれども、
うん、
ね、だからもうでも
あれさ、
そうそう、百均とかそういうね、 お店の売り場、そう、うん、
イベントの移り変わりというか、
そう、
早いよ。
でもそれでやっぱり11月ってかわいそうだよ、何もないもん、この助走期間みたいになってる。
ポッキー&プリッツの日があるさ、
あ、平野の誕生日だよ。
あ、俺の誕生日でもあるわな。
いや、あるじゃないですかイベント。
いやだけど
個人的なイベントは
公なパブリックのあれはないということだから、やっぱり11月はね、うん、あの忘れ去られるというか。
でも逆にちょっと落ち着こうって思いません？だからこそ だからこそ11月、そうそうそう、11月で落ち着こう。
そんなイベントがっつりやらずにさっていう。
だってこれからだって12月で師走になってみんな走るんでしょと、うん、じゃあ11月1回落ち着こうって。
霜月だっけ11月なんだっけ、
多分そうですね、
霜月かなんかだよね、
う
ん、
だもうね、霜も降りるぐらい寒いから一旦落ち着こうって、
そういう意味ですか、
うん、
いやー、
まあ、ちょっと、まあ出ましたけども、うん、誕生日があるんですよね。
40歳でしょ、う
ん、え40になるんですか。
40になります。
記念すべき40歳ですよ。
一応プレゼントはともきからも先にいただき
ました。もう先渡ししました。あのソファーをあげました。
すんごい重等ソファーもらってきて、すんごい重
等ソファー、川張りのソファーをあげました。
さてと
秋山から
え、ちょ、毎年あげてるけど、うんうん、
私、いや、分かる分かる分かる
毎年ここでも祝
わ、分かるけど、まあ、今年はソファーをもらいましたというお話です
誕生日というね、
まあ、だから何事もバランスって必要
だよ。誕生日じゃないさ、あれでしょ、単純にいらなくなったものを処分したんでしょ。
違う、
じゃあ誕生日じゃなくてもあげたで、はい、はいはい、荒垣信也さん、
もともとは僕が、はい、友紀さんからね、はい、あのご購入しようとしてたんですよ。
はいはいはいはい、
そう、
あ、ね、まあ、いくらか支払いますよと、
うん、そう、引っ越ししようとしての、うん、この家具がね、はい、どうしようかなと、うん、持ち帰るか、うん、売りに出すか、うん、もう処分するかみたいな話をポーっとしてた時に、うん、あ、ソファーとかあるのみたいな話になって、うん、あ、一応ありますよみたいな、うん、2人掛けぐらいのサイズですけど、うん、みたいなので、ちょっと今探してて、うん、よかったら購入できないかなっていうので、いや、もう全然いいっすよと、
うん、
言ってたんですけど、もう11月に入ってたぐらいだったんで、
はい、
あれ、信也さん誕生日じゃないですかって。
そうそうそう、
じゃあもう購入じゃなくて、これはもう僕信也さんにプレゼントしますわと、
うん、
まあ、あの新古品ではありますけども
、うん、いやいや、でもね、すんごい、あれすんごい気持ちいいね、あのソファね。
ありがとうございます。
もうずっと使ってる、やっぱソファーってさ、あれは使うもんだね。俺畳が好きなタイプなんだけど、
はい、
ソファーあったらソファーで眠たくなるよね。
ああ、わ、うん、かる。俺も何度かうたた寝した。
ソファーいいわ。
なんか今日二人仲いいね。
いいと、
はい。
ソファーいいわ。
でもソファーはもうあるんですよね。
うん、でもね、クッションがねえんだ。
なんかさ、ちょっと待って、今のはさ、今のずるいよね。だってソファーの次にクッション出されたら、クッションぐらいならいいかって一瞬思ったもん。
思ったでしょ、思ったでしょ。
心理的なやつ。
はい、はい、心理的なやつです、これ。
うわー、ドアトゥーなんとかってやつですよね。
そう、
100万ちょうだいって言って、あ、ないんならじゃあ2万でいいよ、つって、2万なら、みたいな。
あげるやつ、
そう。僕と結婚を前提にって言って、いきなり言われてもって言われて、じゃあ番号教えてください、だと。
いいよ、いいよって。
うわー、ずるいわ今のは。
え、もしくは あなたんちの猫でもいいですよ。
絶対嫌だよ、待ってよ。別に猫好きじゃないでしょ、しかも深夜さんなんでそんな可愛がってもらえなさそうなところに連れていかなきゃいけないの、うちの子。
いや、でもね、本当にね、本当に早いね。もう毎回こんな話して申し訳ないんですけども、
一応でも
毎回思うわ。
ちょっとここ企画会議でもあるんですけど、一応毎年日付変更戦のオープニングアクトやるじゃないですか、
う
ん、
あ、そうそうそう、やりますよ。
で、これ結構決めるのギリギリに決めるんですよね、今年何やるって言って。
美女くんとかグッシュコ
とか、ちょうど金城理恵さんの誕生日で、はい、で、理恵さんが去年40歳だったわけ、
はい、
で、まあ、ミュージカルやるメンバーも日付変更戦の中にいるって言って、大見者くんと5の4の大見者隆一くんと、あと今演劇戦隊ジャスプレッソの山内和正と、ああ、同じ5の4か、5の4の、うん、具志堅幸太
にちょ
っと、
はい、
ね、そうそう、ダンス、まあ、リエさんがウェディング、もうなんかコンセプトもよく分かんなくなってきてんだけどウェディングドレスで登場して、なんか見者くんとその3人で踊りながら、うん、まあ、なんかお客さん、
そう、
お客さんみんなでハッピーバースデー歌い、で、なんか最後こうブーケトスして、じゃあ日付変更戦スタートみたいな、うんうん、
オープニングが、
そうそう、やりました。
過去にはね、あの大きい習字書いたり、
うん、あれは一番最初だね、
平
安太鼓やったり、
いろいろミッチーのね、
まあ、歌を、ヘンテコリンの歌を歌ったりとか、
いろいろやりました、ね、
ありましたけど、今年ほらだから荒垣信也生誕40周年じゃないですか。
いやでもね、なんかもう同じようなのはいいかなと思って、リエさん去年やっちゃった
模擬披露宴
だから、今なんとなく今思ってるのは、
あ、無視した、うん、流した
な、全員漫才ってできないかな。
また稽古が必要なものを。
大変ですよ、全員漫才。
劇団大勢ってこと、
うん、
日付メンバー全員、
さあ、みんながもういて、例えば友樹と蕎麦翔が進めてる中で、こう割って入っていくみたいな。
5人漫才でも大変なのに。
しかもものすごい今回あの裏側の話をすると、午前中に私たち営業が入ってて、あの小屋入りの日
に、そうなの、
本番初日の午前中に、いつも毎年そこでいろいろちょっとこう最終調整するんですけど、うん、上メンバーが全員いないんですよ今回、
マネー
午前中に。いやだから深夜さんもいるから、
なんだっけそれは、
あれですよ、25日の午前中、はい、土曜日
なんかすごいうちうちの話でした一応収録ではあるから
収録では あ
大丈夫
あ、はい、
ね、あるありますよね、
日曜日ね、
そうそう日曜日ね、 あ、土曜日って言ってました、ごめんなさい、そう日曜日にあるから、
あそうだよな、
そうだから今のうちに決めて、今のうちにちょっとやっとかないと、
だって土曜日はお笑いライブでいない、
そうそう土曜日でお笑いライブでいないですから、
やべえじゃん、
やばいんすよ、だから今のうちに決めとかないとっていう、この企画会議も含めてそれを放送中に話すっていうね、
うん、どうします今年、
どうしましょう、
だからもう深夜さんも入りがもしかしたらギリギリになるかもしれない、
そうだ、ね、まあ、言ってもまあ1時とかなんですけど、うん、まあ、そこからね他にもいろいろ生 CM だったりとか、まあ、最終的に客席チェックしたりとか、その本番当日のね本番のパターンの最終チェックもあるから、う
ん、一発目だよねスタート、
もう本当にスタートです、
日曜日がスタートだよね、
日曜日スタート、
開演だけだよ
ね、25日の日曜日の19時開演になるので、はい、毎年でもやっぱパッパタパタするんですよ、一応、ね、めっちゃ覚えてるのが去年、うん、よしもう準備大丈夫だねって言った瞬間に土砂降りになって我が町から雨漏りするっていうね、
あ
もあるので、まあ、やっぱ早め、ね、早めがやっぱ一番いいので、今のうちにねオープニング企画も
あれでいいんじゃないですか、あのあ今回初参戦のメンバー、
うんうんうん、
去年も和正とか初参戦、具志堅とかも、
う
ん、
そうですね、大見者君も
初参戦のメンバーでリエさんと踊ったじゃないですか、
うんうんうん、
今年も初参戦のメンバーで USA 踊らしとけばいいんじゃないですか
USA も
あでもダンス夢の、まあ、女の子で言ったら、例えば深夜さんの誕生日なりなんだりだったら女の子って言えば今回初参加が夢のと、うん、あと、
あ、いい、
フリーのね、あと、うん、パフォ部の塩平恵子さん、
あ、恵子さん
も踊れるし、あと誰だ、女の子、女の子綿貫かな、
うん、
あのね、
うん、
FM の派でも働いてますけど、
うん、
もういるし、
あと誰だ、
あと誰だ、あと誰だ、子さんもいっぱいいるけどね、大山梨沙、山内千草、上条美希あたりはあれですけど、金城モナも言ったら初参戦じゃ初参戦ですから、
まあモナッチ、
うん、
うちの劇団あるの、いっぱいいる
ね、いっぱいいる、可
愛い子に40歳を祝ってもらったらいいじゃないですか、
そんなんいいの、
チョイスして、
じゃあ1番で
番号今振ってなかったけど、今振ってなかったけど、
いやでもいや迷うね、何したらいいんだろうね、何が見たいんだろうね、お客様は、
まあでも
ちょっと
そうね、一応平安さんの太鼓は盛り上がりはしましたけどね、うん、
平安太鼓盛り上がったっけやね
うん、あれも本当にでもぶっつけ本番でしたからね、
うん、
うん、でなんかその年の深夜さんにあれですよね、サプライズで、
あラストね、
そうそう、
あなんかありましたね、
太鼓千秋楽サプライズで太鼓を叩いてもらうっていうのはありましたけど、う
ん、秋山からの復讐でしたけどね、
うん、あそうだったね、
あれかあの年か
そう、
桜小町のブログを、
ブログを
じゃあ、 あれはでもあれよ、
本番中に
立案は検索さんよ、
うん、
たまたまねカーテン、
今年もあるの桜小町のブログは、
いや何よ今年は本当に今年の作品の中にぶっ込む余裕はない、
あそう、
去年は一応ちょっとあれアドリブ的にちょっとぶっ、まあ入れたんですよ、
キャンさんのやつだったんですかね、
うん、去年はね、
あれキャンさんですよ、
おととしがキャンさんのあの、はい、トゥルルストーリーズで入れられたんだよ、あれはたまちゃんが言って、
そうだおととしだ、
本当に作品中読み上げられて、去年は真の作品で具志堅と一緒にやった金の銀のの中でちょっと出したのかな、
はいはい、
いじったのかな、
でもなんか懐かしい作品だな、
そう今年はもう本当に入れる余地がない、なんか
一人の勇者でできるんじゃない、
いやいや私出ないし、あれ
雪降る寒い夜
絶対無理、あれ朗読劇でしかも結構悲しい話だから
いいさお前の、あの
私喋らないもん、
ポエムも悲しいのいっぱいあって
、やめれ
誰かがリュートに仕込めば
そうだよね
リュートはあれちゃんと朗読劇でしっかり読んでるから多分書かれたら何も気づかずに読むはずよ、はい、
嬉しいですよ、
ということで一回、
はい
はい、
CM に行きまして、
うん、
また、
うん、
今回収録放送ですので、うん、ツイキャス等の、
うん、読み上げはないですけど、
生で読み上げがないのでご了承いただきたいと思います、う
ん、はい、
はい、というわけで、メールは、また来週読める、
うんうん、
ということになるんで、またメールはお待ちしております、メールアドレスが origin@fmnaha.jp となって ております。懸命に木曜オリジンチャンプルと書いてメールお待ちしております。それでは一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
叫んでも無駄だ。さあ悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
あ、この声は。
ちょっと待て、すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか。
もうちょっと待て。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや早く来い。
良い品をいつも安くビッグワン。
あーね
はい、11月の15日木曜日17時20分を回った頃かと思います。木曜オリジンジャンプルをやっております。
はい、はい、やっておりますよ。
本日は収録放送となっております、
ね。はいはいはいはい。
今日あの沖縄市民小劇場アシビナーさんの20周年、
はい、
オリジンの、
オリジンエンタメ劇場として、
エンタメ劇場ということで、うん、僕ら3人とも出演があるということで、うん、前の週にね、放送を収録しておりますので、はい、うん、はい、
よろしくお願いいたします。
はい、今日、まあ、15日じゃないですか、
うん、
今週の月曜日から、うん、投資が始まってますよ、もう日付の、
うんうん、
どうでした、
どうでした。未来日記
未来日記
未来日記
未来日記パターン。
いやいや、
もうだって今日明日までであるじゃないですか、うんうん、投資は、
そうだね、
投資はそうですね、
はい、
まあ、だから今日はもうできないから、月火水金の4回で6パターン、あ、5パターンか、周辺以外を通しているっていう、う
ん、どうでした、見たこの月火水で見てきたパターン。
やっぱりね、
はい、
俺本読みの時点では一回やってさ、
はい、
本読みっていうか時間
あら、ね、あら同士でね、
やっぱどの作品ももうあれですね、面白いですね。
なんかこれ今回1位いくんじゃないかなみたいな予想あります。
ああ今回の1位の予想、
はい、
いや今回ね、全体的に見て何が1位とはまだ分からないな。
あ、
ちょっと難しいかもしれない。
なんか結構お笑いとそうじゃない作品の差が結構あるというか、あんま中間がないイメージがある。
そうだね、
なんかもう本当にコントはコントだけど、うん、ちょっと怖いというかとか、なんかそういう不思議な話系は
多い
かなっていう。
今回トモキが、
うん、
がっつり
お芝居、はいはいはい、福永さんの作品、はい、
Kさん、
新庄 K さん
の、福永さん演出の、
うんうん、
何でした
っけ、もう半分マクベスっていう、
あ、はいはいはいはい、はい、
あるんですけど、
うんうんうん、
まあなんか本当に稽古、
うん、
なんていうのかな、始まるまで、
うん、
だ本も渡されてなかった状態だったんで、
うんうんうん、
稽古始まる直前ぐらいに、うん、前日ぐらいに渡されて見たら、うん、え、ああ、これ俺っていうやつをやって、本当に一切笑いがないんですよ。
え、そうなの、
ま、全くないです。もう、うん、その振りみたいなのでちょっとハハハみたいなのがあって、最後シリアスドーンとかじゃなくて、もうずっとシリアスなんです。
どんな話でした？
とある居酒屋にその一人の男性が訪れてから、
はいはいはいはいはい、分かりました、
いろいろなことに展開していくみたいな、いろいろ
雑なあらすじだな。
あれは
いや、どこまで行っていいの、こういうのあらすじってどこまで行っていいのか分
からない。まあ、それ私もね、
なるほどね、
特にシリアスなの、
あれはシリアスに作ったんだね。
もう、
いやでも結構ね、作ってるね、
はい、
あ、そう、
まあ、ちょっとホラーチックな感じ、トモキと山内
千草さんと、いや、
千
葉な
錦君、まあ、シアター店のね、
はい、僕多分ね、この2人と初共演なんですよ。
千葉な錦君は、まあ、今年も日付変更戦初参戦、まあ、
初千草さんも、ね、その6年前から、
うん、
出て、
まあ、一回お休みして
年もありましたけど、うん、出てたんですけど、そういえば何か来なかったみたいな話になって、うん、あ、そうっすねっつって、長いことやってんのにみたいな感じになって、
めっちゃ叫んでるよね、稽古の時、
はい、
なんか大事なのか、本当に警察呼ばれるんじゃないかっていうぐらい叫んでる。
ちょっと待って、マジで、う
ん、最初この台本で、
すごいの、
台本で僕が読んだ時のイメージと もうだから僕が最初一発目じゃあちょっと一回やってみようかと、うん、持ちながらタッチで読んでみようかっつったら、うん、ああなるほどねみたいな感じで福永さんが言ってて、うん、もう次の稽古からタッチでやりだした時からもうこの台本のまずセリフバンバン切って、うん、もうこれいらないこれいらないこれいらないって切って、うん、でタッチの動きつけるのがもうはあ、僕がもう予想を
知ってた演劇と違うみたいな、
今までこんな演出のつけ方があるんだっていう、そしてこんな見え方変わるんだっていうぐらいあのシリアスになりました。
多分なんで今ちょっと深夜さんが慌てたかっていうと、まあ、裏側の話ですよ、はい、これもあの昨日ね、
今日ね、はい、8日8日の
そうそうそうそう、前の日に上演順を深夜さんが決めてるんですよ、はい、まあ、この上演順って何基準かって言ったら、まあ、もちろん役者が連続に出ないっていうこと、まあ、着替えだったりとかメイクもあるからね、うん、っていうのと、まあ、コメディコメディコメディホラーホラーホラーって続くとちょっと大変じゃないですか、うん、なの、まあ、見てる方もねいろいろ楽しめるようにっていう中
その
バランスも考えてる中で、多分このさっきトモキが言った、うん、もう半分マクベスが、はい、深夜さんの中ではちょっとコメディだと思ってたんですか。
あのね、台本的にはちょっとね、うん、あのコメディっぽいもんね。
まあ、どっちにも取れるかな。
そう、だから本だけ最初もらった本だけ読めばちょっとコメディタッチにもできなくはないんですけど、うん、
だから、まあ、コメディに行かなくても、まあ、芝居から入るのありかなと思って、まあ、半分マクベスは一応一番最初、
一番最初なんですか。
一番最初にしたんだけど、まさかそんなにがっつりシリアスだとは思わなかった、
ね、ちょっとね、
一番最初じゃないかもしれない。
マジか。いや、そうなるとね、結構これ大変なんだよね、また。
そうなんですよね、これ順番変えるの。
なるほどね。まあ、まあ、これじゃあ最初の、まあまあまあまあ、ちょ、荒通ししてる設定、当社してる設定なんですけど、正直にまた確認ですな。
はい。はい、だってしかも僕この同じ D パターンでしたっけ、うん、同じ日に超コメディと超シリアスやるんで、うん、2本出るのが
もう1本何、
いい人材はなかなか、
あ、永田健作の、は
い、昨日これも昨日、まあ、ごめんなさい7日の話なんですけど、7日に初めて稽古したんですよ、タッチで。もう健作さんは大爆笑してもうほぼ OK ですみたいな感じになったんで、ザ・コメディですね。
うん、
真逆を D パターンは友樹の真逆が見れるパターンとな
って、まあでもそれが一番楽しいっちゃ楽しいけどね。
そう、今まで僕はずっとコメディーしか出ない感じだったので、
うん、
一応なんかそんなシリアスではなく、ちょっとなんか最初はそんな感じじゃないけど最後ちょっとシリアスっぽい感じの役っていうのは以前一回やったことあっちゃう。
オチだけちょっとシリアスというか、
はい、最後平安さんの頭に銃突きつけてねやるっていう、多分平安さんだったかな、う
ん、あ、なんかあったね、うん、電気がついたらみたいな、
はい、雷鳴って電気ついたらお前だったのかみたいな、
もう誰もいなくなったか、
そうか、もう誰もいなくなったっつって、そして一人になったみたいな、
うん、
みたいなやつ。
じゃあ逆に皆さんが見てて、この作品ちょっとお気に入りだなみたいなのあります？おすすめしたいなって、自分が出てなくてもいいし出ててもいいし。
おすすめ、
僕これね、うん、ちゃんと全部を通して見たわけではないんですけど、
うんうん、
もう演者とこの雰囲気、荒通しの時に見た雰囲気でこれいい作品かもしれんなと思ったのは古中の光、
あ、ベンビーさんと津波龍斗くんの、あのちょっと沖縄戦の時の話、もうこれも全然コメディじゃなくても本当にがっつりお芝居ですよね。
なんかストーリーを見てる感じですよね。
だからこれはなんかすごいグッとくるだろうなっていう、ベンビーさんの演技力もあるし、リュウトの声の良さもあるし、
うん、
あれはいいやつかもしれんなと思って見てますね。
私はもうザ・コメディだけど中華料理屋かな。
あ、これ僕も思った。
あの、さ、まあ、シンが、シントスケのシンが書いて、はい、まあ、出演がシンヤさん、あと、ジャスプレッソの中町博と、うちの金城もな、あとシアタテの千葉錦くんの、うん、この千尋がね最高なんだよな。
千尋中国人か、チャイナ
チャイナガール
か、
ね、
そう、まあまあもう本当ザ・コメディですね。
でもこれ昨日おとついから練習したんですけど、
はい、
難しいよね、
やっぱあの演出、シンが演出する作品って、うん、全部まあコメディだしコントというか、
うん、
でもともとシンたちもやってはいるんですよ、
うん、
だからシンとしてはもう形があって、
うん、
やってもらうじゃないですか、
うん、
もうシーンとしてはあもう OK なんですよ見たら、
ああそうだね、
オッケー、
うん、
もう彼はもうこのまま、あ、じゃああとセリフ入れてくれたら次本番で大丈夫ですみたいな
ぐらいの感じじゃないですか。一昨日かその中華料理 の、うん、あの稽古やってる時も、うん、いやもう OK ですみたいな感じですごい私じゃないですか。
本気なの、
あれマジ
なの、本気なの。あ、シンヤさんシンの作品初めてですか。
いやいや、あの去年の、
まあ、あそっか節分か、
だ説明の時はまあ2人の掛け合いだから
まあしかもね友紀とですからね、うん、多少は
だけど今回のものはちゃんとねあの、うん、この何なんか作るのかなと思ってたらで俺 OK って言ってたから俺なんか妥協してるんかなみたいなたまにシンもこう何か考え事してるような感じで前見ててあちょっと下見ててね、うん、あの声かけたら大丈夫ですってなるからいや本当かなって思ってた
いやだから多分真のやつは演出をこここうしようかなじゃなくて、うん、どっかボケ足せんかなって考えてるけど
そうですね
あなんかあるいやまあ足さなくてもいけるかな大丈夫です だと思うんですよ
あとはもうなんか出演者でボケ足してくださいって言うんだけどいやそんな考えられないから
っつってこれってでも絶対もうお笑いの感覚なんですよ、
う
ん、
そうだから
僕も今回ロシアンルーレットっていうやつに真のやつがあるんですけど、はい、僕は一回そのネタも見てるし、うん、やるのもやるけど真、うん、が言ってるのなんとなく分かるんですよ、うんうんだからもう芯が感覚で OK って言ってくれてるのも分かるしどっかちょっと足せたら足してもいいっつってあ全然いいよっつってじゃあ逆にこんなのどうっつって OK 出して一回その流れをゆういちと一緒にやるんですけどゆういちと流れでやってでゆういちはこう突っ込んでみたいな感じで一回やったらああいいねじゃあこれ入れようみたいなもううんもうだからやり方がお笑いの感じが僕はすごくやりやすいんですよ
ああ俺たちは4名は結構、うん、
ポカーンというか
ポカーンっていうかまあ大丈夫なの本当に大丈夫なの
今のでいいんですか
でトモキはずっとあの音響で、うん、同じ部屋で聞いてたからシンがいなくなったらトモキにも一応聞いてあ本当にこんなんで大丈夫なんか一応ちょっとアドバイスもらって
もうでも僕も言ったのは全部もうコント要素 の、うん、あの足し方とか、うん、その錦君もっと声逆にもう声張って出た方が面白いかもとか話をしたりとか
そうねあとは
僕はですね、うん、あれ自分の演出で申し訳ないんですけども、はい、ひまわりっていうのがあるんですよ
あれこれ全然分からない
あと三宅忠敬 とあと小山里沙シアタテの、
うん、そうあ、まあ、これが結構なんか2人の雰囲気がすごくいいなと思って
結婚の挨拶に行く前の男女みたいなですよね
はい
今回三宅忠敬君も初参戦
うん
県外の子ですよね
そう京都大分出身かな和歌山岡山
岡山で今琉球大学生
そう
琉大に通っててそのお芝居をして
して
なんか振りでいろいろ動いてる子なんです
けど、うん、多分ねでもね
年上と思ってたんだよな俺
僕1位になるのも大体目星はついたんですよ
お、
うん、多分これだろうなっていうのがあるんですけど、うん、もうがっつりコメディですよ、うん、多分ねブス1位だと思う俺の
ああまともきとそば賞のやつですよね
あれはねなんかね跳ねると思うすごく
まあ見てて、まあやっぱ安心するというか、
でなんかもう
外れはないもんね。台本も
面白い。たくさんこの出てる演者がいない分、うん、2人の言ったらもう会話劇というかやり取りなので。
会話劇って言っても結構なんかお笑いにしてはテンポがゆっくりな、もう本当雰囲気で笑わせるっていうか。
でもあれは多分ね待てる。
うん全然、
はいうん。あ面白いですよ。うん、ただね僕この順番考えるときに。うんこの俺もほら一応考えるけど、
はい、
一応小心者だから、はい、この順番決めるのも結構難しいんですよ、まあ、さっき言ったみたいにね、うん、あの洋服着替えとかね、まあ、化粧がっつりあるから後にしてとかね、
うん、
あと続かないようにとかっていろいろ考えるんですけど、うん、やっぱり一番最初に持ってくるっていうのは、うん、俺の中で、要はお客さんから最初の基準でもあるけど、まあ、つかみでもあるから、うん、それに持ってくるのって結構ごめんなさいってちょっと思うところもあるわけ
まあ、ちょっと正直言うと今までの傾向から言うと一発目の作品が10位内に入るのって結構難しいんですよね
相当なインパクトないとそう
だから結構一発目の人ごめんなさいとただこのメンバーこの雰囲気この芝居だったら一発目だったら絶対
そう逆に実力がないと一発目に選ばれることもないんだよ、うん、
乗れないなとか思いながらね探すんだけどそれとだから一番最後の
はいはいはいはい、
何にするかっつうのは、うん、結構またこれも脚本家さん怒らんかなとかね、うん、自分の最後に来てないのかなとか思わないかとかね、うん、いろいろこういうのも考えるんですよ
もともと被害妄想もあるしこんな思われんかなとか思いながらいつも頭
だからなんか自分のやつが最後に来るっていうのはなかなかないんですよ
なんかそれをやると、
あ、なるほどね。
なんか
分かりますよ、分かる。
持っていこうとしてるみたいな。
分かる。なんかいいとこ、いいとこ自分でやろうとしてみたいなね。
ある程度化粧ががっつりとかじゃない限りは、持っていかないんですけど、それに比べるとこのだから今のブスの話になるんですけど、やっぱこのこれが大体ここまで上がるって分かると、最後のものは見せる芝居でもできるなと。
あ、はいはいはいはいはい。
それを鳥に持っていくのも簡単だけど、それよりはこれでパーンってやった後に最後見せる演技見て。ストーリーね、で終わるのもありかなみたいな。だからそういう計算がしやすいとすごくこっちとしてはこの助かるというかね。
結構このブスが入ってる、まあ、作演出が金葉浩純さんで出演が友樹とそばしょうなんですけど、いいパターンはどっちかっていうとちょっと
コメ、
うん、F、あ、いいですねこれ。ちょっと下の棒線が一本消えちゃうんですけど、はい、がちょっとコメディが多い。うまやかじはコメディっちゃコメディか。うまやかじ、お見舞い、懺悔、一人の勇者の物語、青春おばさん、会いたくて会いたくて、さよならさよなら、入社初日、古中の光、ブスの10作品、
はい、
うん、まあ今のは上演順じゃないですけど、
う
ん、はい、
この10作品あるよという、うん、お見舞いもね、真のやつ
がっつりこれ、ね、これがさ、まあ、私と、ま、戸口正人と、ね、あとそば賞でやるやつなんですけど、正人がもうずっと笑ってて、
雰囲気が、あの人の雰囲気すごいっすね。やっぱ
もうでも自分のボケにも笑っちゃうし、それに対してのそば賞のツッコミでも笑っちゃうから、もうそばと、あの、戸口正人の笑い待ちをしてるわけ、今、ずっと。で、なかなかなんか、まあ、セリフ、結構後から付け足したりとか、まあ、さっきの真のね、ボケ足そうか、だから、順番が結構、なんか確定になってないというか、まだ固定してなかったりとかしてて、結構飛ばしてるから、ずっと後ろでこう、なんとか、なんとか、あーって言って、もうずっとそれの繰り返しで。3分ぐらいの芝居なんですけど、いつも稽古でやると5分ぐらいかかりますからね。そうだから、なんか終わった後にボソッと笑わなくなる薬ないかなっていつも言ってる。危ないこと言わないです。
青春おばさんとかも、
あ、もうこれは金城理恵のもう、
これ面白いな、
これ一発目めっちゃ面白かったんだよな、
これ面白いな。
でそれの稽古をしてる演出がその正人さんのキャストですもんね。正人さん自分で作演出なのに演出つけながらずっと口を押さえながら笑ってるんですよ。
じゃあもうこれ私最初、まあね、台本最初に受け取るじゃないですか。で台本受け取りながら、まあ、脚本演出の人があのキャスト希望があれば、あのその台本に書いてあるから、まあ、こうやって見ながらチェックしてて、で正人の作品が4作品しか送られてなかったんですよ。で正人に、正人4作品しかないよ、あーごめんなさいもう1作品送り忘れてましたって送られてたのがこの青春おばさんで、開いたらもうこ、まあ、おばさんと男子高校生、まあ、もしくは見える人って書いて、金おばさん、てんてんてん、金城理恵って書いてあって。で、もう読んでたら、お前これ当て書きだろみたいな。なんか、理恵さんに対するイメージよみたいな送ったら、いやいや、当て書きじゃないです、本当に、みたいな。慌ててきたんだけど、当て書きだろうと思いながら。
あれ当て書き。
当て書きですよね。
もう完全に理恵さんにしかできない。
あれはうん、そう、理恵しかできない。
できない。
うん。あれはもう、理恵が今まで6年間培ってきたね。
日付変更戦のね。
まあ、あの役です。あとは俺も本当に会いたくて会いたくて、あのトミーが今回一人で一人芝居なんですけど、検索の作品、
はいはいはい、
ちゃんと見て
ない、頑張ってほしいなと、ま
あ、留守番電話と喋るみたいなね、
内容は結構コメディで面白いですよ、
まあ、まああとはね、それをだから富浜が初めてこう舞台に立ってっていうところですよね、あとはね、あ、なんだっけな、
皆さんの中でなんかこれが1位かなみたいなのあります？
1位か、
あとね、俺ねこれ、うん、もう毎年1位を最近ずっと取ってるのかな、うん、キャンさんの、
うん、
ミッションインポッシブルね、
あれはな、
じゃあこれもう
ずるいよ、ね、
だってもうこれベンビーさんも、うん、これちょっとマジでキャンさんに言ってからこのネタ書いとるんかなって言うくらい、
あ、
ベンビーさんめっちゃいいな、
大腕とかね、言ったらバイアスロンでもできるネタですから、
ベンビーさんがやったらもう、うん、まんまできそうな、
できるね、う
ん、単純に俺もちょっとやりたいと思ったもん、
ミッションインポッシブルは面白いです、ね、
そうだからもう最初台本来た時に、まあ、誰にしますかとかって話してる時に、もうベンビーさんしか思い浮かばなくて、ベンビーさんこれ昔このネタやってますみたいな、やったことないやったことないっていう話してて、もうこれはねちょっともうザ・ベンビーさんだね、うん、
これいい設定だなと思ってしまったんだよな、ネタとしても
台本だけで言ったらなんですけど、うん、まあ、これコメディじゃなくて、うん、新庄圭さんが書いて、うん、福永さんが演出する趣味の部屋、うん、
趣味の部屋どんなやつでした？
まあ
誰が出ます？
ヤンビー、小屋瑞希、三宅忠敬、金城モナ。
ああ。
まあ、ちょっとホラーチックになるのかな、うんうんうんうん、まあ、秘密クラブみたいな感じで、の、もう三つの部屋の中で、それぞれの趣味を話し合うっていう、あれなんですけど、台本だけで見たら、まあ、ちょっと稽古風景見てないんで、どうなってるかわかんないですけど、うんうん、見たら、こう、話的にはこれ結構好きだなと思って。新庄さんっぽいというか、新庄圭さんっぽい作品で、これを福永さんがどう演出するのかなっていうのは、楽しみはあるな。
圭の作品はね、何言ってるかわかんないの
か。千谷さんも一個ありますよね。荒垣新ゴジラや。
あれ、新ゴジラ、本当に何言ってるかわかんない。
私も今、うまやかじやってますけど、まあ、何言ってるかはわかる。一応、落語が元になった台本で、わかるんですけど、まあ、伝わるか、ね、どう伝えていいかとか、どう伝わるかとか、またこれが太田公平となんですよ。うん、もう日付変更戦初舞台。一応、ミッキーが最後にちょっと出てくるんですけど、それまでも台本3ページ分ぐらいはずっと公平と二人っきりでやってるんで、もう、ちょっと公平が今、テンパってますね。この7日の時点、8日の時点では。
小林さん結構出ますよね。
出る。
初舞台にして。
そうそう。検索さんのに結構出るからね。一回じゃごめんなさい。ちょっと CM 行きましょうね。
はい。というわけで、収録放送でございますので、ツイキャスの読み上げとかはございませんが、まだまだメールはお待ちしております。メールは来週読ませていただきます。では、一旦 CM です。
はいどうもリップサービスです。
江森さん今日も顔が大きいですね。
いや誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前良い品たくさん並べたのか。
お今日も滑り知らず。
当たり前やお前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z 間違いなし。
え Z ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
はい、11月15日木曜日17時40分を過ぎたあたりでしょうか。木曜日ジンジャンプでやっております。
はい、やっておりますよ。
はい、本日は収録放送ということで、うん、前の週のね8日の生放送前に収録しております。
はい、はい、よろしくお願いいたしま す,、はい、しま す, します。
まあ、中盤戦というか、うん、がっつり日付の話してましたけど、
うん、
あとこのあれですね、日付のどれが見どころというか
見どころ、
おすすめというか、ね、僕らのこの3人の稽古とかを、
うん、そう自分たちが出るやつでじゃあおすすめしましょう。
自分が出るやつ、
あと1個だけこれ、うん、超正面から見たいっていうのが1個あるんですけど、うんうんうん、侵略者パターンにある、マサスさんの書いたやつで
宇宙の侵略
と、
あー、はいはいはいはい、
あと葵ちゃんと夢乃ちゃんから、
うん、
まずあの男性2人の可愛いのもあるし、
はいはい、
これでも基本さっきからトモキがさ
そうね、
ですよ
ね、
全部ルート君入ってるよね、
はい、
こっちや
っぱりそれが何かみたいな、
はい、
そんなん別にもうだってこの前お泊まりしたんでしょ、
はい、
もう一線超えたんでしょ。
一線は超えてないですよ、
うん、お家でちゃんもう見させてもらったらいいさ。
リュウトのお部屋に僕が寝て、うん、1階の応接、まあ、今みたいなところのソファーで俺は寝ますからって、
実家
リュウトの実家に泊まって読谷に飲みに行ったんですよ。でリュウトと2人で飲んで、
は
い、その日に、お互いの呼び名が変わりました。
おう、ちなみに、
僕は普段リュウ君って呼んでます今
絶対付き合ってるじゃないですか。
絶対これなんかやばい
ぞ。リュウトは俺のこと共にって呼んでます。
絶対付き合ってるじゃないですか。
これやばいぞ。
やばいですね。
いや大丈夫で、お互いのちゃんと
そのうち読谷住み出しますよ。
いや読谷には住まない。
間違っても日付変更戦ベイビーとかできない。
できるか。
どっちにできるの？どっちにできるんすか？あ、一個、自分が出てないやつだけど、どうなるのかなでは、変身かな。
あ
ともきとそばしょうが出て、
今回の日付の一番怖いやつですね。
なんか、まあ、台本見て、まあね、あれして、してまあトモキとソバショーにな、まあコメディですよ。
うん、
意外にね、キャンさんの作品なんですけど、
う
ん、
そう一応ね投資した体で喋ってるけど、まあ実際は荒同士しか見てないんだけど、うん、あんまり受けなかったんだよね荒同士の時点では。
はい。
結構ちょっと
だからこれね俺一応 ラストかなんか持ってきてるのかな多分ね、俺はいけるかなと思って、
まあ、だから本当にその時の空気だよね。
いやだからもうみんなはこのやっぱ日付変更戦だから、うんうん、コメディとか、
うん、
コントだけど一応コメディっていうお芝居として、
まあ、台本のね
見てるじゃないですか、うん、もうこれに関してはもう
アドリブというか、
うんうん、バラエティ番組の、一つのコーナー見てると思ってくださいもう
ちょっと前にリップサービスの深夜が書いた、うん、ドラムロールの後に言ったら全部面白いみたいな、はいはいはい、まあ、ちょっと実験的なね、もう本当にアドリブで、うん、蕎麦翔が、まあ、小屋瑞希がインタビュアーになってっていうやって、うん、まあ、今回それの、ちょっとキャンサンバージョンというか、うん、またちょっとね、不思議な、朝起きたら、になってて、
フランツ・カフカが、
原
作の変身っていうのを、まあ、元にした、やつの日付変更戦版ということで、一応やってますけど。
でもキャンさんのさ、はい、作品さっきのミッションインポッシブルは、うん、まあもうがっつりねコメディっていう括りになるんだけど、
うん、
例えば後悔とザワワとこの変身に関しては、はい、うん、俺も本番ならないとわからないなっていうのはちょっとあったんですよ。
まあ、去年のだから男と女とかアメリカンコメディもそうですけど、うん、アメリカンコメディって出てましたけど、うん、やってる本人もなんこれは一体何なんだと何が正解なのかが分かんないし、
いやだからもう
不思議な世界、
不思議な世界
感覚って、もうキャンさんはやっぱね、うん、もう県内のね番組とかでやっぱ放送作家をやってるから、うん、なんかやっぱテレビ的ななんかもう見え方というか
知ってるのかな、
うん、演劇というよりはというか、うん、だからもう今回のね、まあザワワもかな、うん、ザワワもやっぱテレビ的なテレビのバラエティー、
うん、
コント番組とかの中の一個のコントとしてなんか見えるというか、僕からしたらだからこれをだから日付の舞台、まあ、演劇としてやったらどうなるんだろうっていうのはありますけどね。
じゃどうなのかね、これだから今挙げた3つか、後悔変身ザワは、うん、本当に劇場で見ないと多分わからないと思う。
わかんない、
一つずつで聞いても
説明ができる。
そうそうそう
そう、そうこれ人からね口頭で聞いただけだったらもう分からんと思うから、うん、
ねえ
あらすじだけ言ったら正直つまらないことになりますよね。
あらすじだけザババだってもう畑仕事だからね、
ザババ虫屋さんがやってることはね、
うんうん、後悔にしても本当に
人形劇というか
シュールな今絵になってるわけ、舞台装置まで言えないけどちゃんと、
うん、
もうすんごい俺は見て笑ったんだけどめちゃくちゃ
だから変身もね、うん、最初ちょっと雰囲気作ってやるんで、
うん、
なんていうんですかね、スカパーの CM をやってる向井雅人さんみたいな雰囲気で最初始まるんですよ。ただ中盤から一気にガラッとというかもう本当に変わって、
うん、
本当に後半、そのドラムロールではないですけど、うんうんうん、アドリブ的なことになるから言ったらほぼ台本がないぐらいの、
まあまあそうだ、
そうだよね
だってもう台本もう見なくても大丈夫でしょってキャンさん1回目ぐらいの時から言ってたんで、いやいやいやキャンさんちょっと待ってくださいっつってやりながら
どうなるのかな、
どうなのかな。
でまた今回てね、まあ、この週に投資やって来週から小屋入り、月曜日から小屋入りして音響照明が入るんだけども、まあ、だから音響照明も全然想像つかないというか、
まあね、
どこまで、まあ、今年もねしやさんと私と直孝がそれぞれ一人で音響照明担当しますけど、うん、何がこう音響照明もついたらどうなるかっていうのも分かんないし、
でも今回また脚本家いろんな新しい方もいっぱいいますからね、ミキティ
久保美希さん、
新井さんに、
劇団ビーチロックの新井さんですね、
うん、2人だけか
完全初は。そうです、まあ、新庄圭さんが久々っていう感じですかね、2回目の2年ぶりで、まあ、中編で八頭さんの作品も
そうだね、パターンとは別なんですけども、
うん、2年ぶりというか
中編、いや、うん、中編もまあ稽古してますけどもねいやまた中編も、まあ、面白いですよね、
うん、
もう
言葉遊びというか
八頭ワールドですよね、
うん、
八頭さんの昔オリジンでもよく八頭さんが書いたそのコントとか合同コントみたいなのやってましたけど、うん、それをちょっと思い出した、うん、見てて稽古見てて、
ああ思い出した、
はい、
だこれもねどうなるとか、
うん、
はい、火がつきそうな日常、
うん、
ですね、火はあらず、
うんうん、日常ではなくて
火がつきそうな日常、
日常
もう本当に日常です、
すごいよ、まさみなんてさ、かかずまさみって出る子がいるんだけども、はい、歌をね、
うん、
歌うシーンがいっぱいあって、
まあギターでね、
オリジナルだと、
はい、
でまさみが持ってるオリジナルちょっと恥ずかしいっちゅうもんだから、
お
じゃあ俺がタイトルあげるからそれを作ってきてと、
はいはいはいはい、
例えば北海道はなぜ冬に売れるのかとか、
北海道はなぜ冬に、
北海道は、
あ北海道ね、うん、はいはいはい、
あと何だったかな、やっぱり冬が好き
はい
とか、なんかいろいろ
冬に
祭る
のを言った
らすぐ6曲作ってきたからね、
はあ、
すごいな、
天才ですよね、こう考えると、
いやもう武器ですよね彼女のね、うん、
それも楽しみですよ、あの今回その中編は 歌もあります
ので、うん、
はい、中編の見どころそこかな、
はい、こちらが、まあ、中編という形でね、あの上演カレンダーの方には載っておりますので、はい、
あとあれですね、最終日の木曜日の特別パターン、
あーそうですね、今年は初めて、12月の13日の木曜日ですね、うん、あのアンコール上演の前の日は休演日になるんですけど、その前ですね、うん、が特別企画として、脚本演出のトークショー、
はい、
まあ、舞台の上でねトークショーをするんですけれども、こちらの出演者が全員ではなくて、まあまあ、総合演出として新谷さん、うんうん、うちの劇団での永田健作、うん、あと今回初参戦の久保美希さんと、うんうん、劇団ビーチロックの、新井さん と、うん、プロパンセブンのケータリンさんと、あと演劇戦隊ジャスプレッソの戸口正人君、うんうん、ですね、はい、でまあ、ちょっとまだスケジュール確認中のメンバーもいますけれども、今確定してるのはこの6名でのトークショーになるので、まあ、ちょっとどういう形で進めていくかっていうのは細かい調整はこれからにはなっていくんですけれども、
はい、
まあ、今回の日付変更戦の裏側だ、もう本当の本当の裏側じゃないですか、
ね、
う
ん、沖縄の
もっと裏ってこと
ですよ、うん、沖縄のピンクナイトの裏とか、
どういうことどういうことどういうこと、
ピンクナイトの話ってことですか、日付変更海南とかの裏通りの話とか、
あなるほど、ね、
そんなとこあったか、
いやでもそれもまあどうなるか、まあ、まだちゃんと分からないですけど、まあ、絶対
もう、もうこの日はもう飲み食い OK ですので、
OK です、
はい、皆さん飲みながら食べながら、はい、ぜひ一緒に、まあ、質問とかもねぜひあったら
っ
聞いてほしいなと、
あれですよ、
どれですよ、
いや今日15日でしょ、
うんうん、
もう1ヶ月後にはもうアンコール上演をやってるっていうことですよね、
あそうだ、
今日から1ヶ月後、早いな、
12月15日か、そっか、15、16が
16が先週
アンコール上演か、
はい、あもうそうか、
もう1ヶ月ですよ、だ、
ね、
うん、からもう開演は開幕はもう来週、来週末か、
日付変更戦おしまいって1ヶ月後の明日には言ってるんだ、
そう早いっすね、
早いね、
怖いね、
そんな話してたら444ってなら
ない、あ怖い
11月8日の今の時間ね収録してる今の時間ね、もう飛びすぎ時間が
もうね、
時空が、時空が、ね、来月の話してるのに、
はい、そっか早いな、
だから来週はもうその日付変更戦の始まる本当の本番直前なんで、
はいはい、
去年同様、はい、321を自分で変えてきました、
あ、まあ、予想
な、あれ本番やった、本番集じゃなかったでしたっけ、
違うよね、本番集でした、
本番集で、
最後の発表の前にそれやったっけ、
パターン1回全部終わった時に、
終わったぐらいでやりましたよ、
あそうだ、
こんな早くはなかった、
だから言ったら今日その見どころどれですかねって言ってるのを僕が早っとちりして今日言っちゃったけど、
うん、
本当はそれが始まる前の週だったんじゃ
ない、あそうなのかな、
まあまあまあまあ
まあまあまあ、でもそれはね、
まあでも22日はね、誰かしらもしかしたらゲストをちょっと呼ぶかなっていうのも、一応だから12月の13日の木曜日か6日の木曜日に、まあうちら3人で、ちなみに去年ちゃんとあれだよね、なんかビールおごるみたいな、
あ僕が多分2個ぐらいあって、
そうそうそう、3つあげて1つだったら
なんかモルツをなんか持ってった気がするよね、
そうなんかあげた気がします、
あそうだった、
うん、
はい、
そうそうそう、だから私1個思ってるのが、うん、この13日特別企画あるじゃないですか、うんうん、その時にお客さんから、例えばまあ全部6パターン全部見たお客さん限定になるけど、お客さんから、まあ、上位3作品と、なんかちょっとまあこんな言い方したらあれだけど、競馬じゃないけど、賭けじゃないですよ、お金賭けないけど、うん、あるじゃないですか、1、2、3位ちゃんと順番通りに当てるか、
もしくは3連単的なね、
そう3作品だけこの、うんうん、順番は決めないけどとかで、 何かしらあってもいいのかなと思って。
ストレートボックスだ。
あ、そうそうそうそうそう、ロトの、
ロトのやつ
そうみたいに。
ナンバーズ、ナンバーズ
よくね、お笑いバイアスロンとかでも1、2、3やってたらみたいなあるじゃないですか。さすがに洗濯機とかそんなあれはないんですけど、うん、なんかやできても面白いかなって、
うん、
6パターン全部
いいんじゃないですか。その特別公演の時
5パターンか、
うんうんうん、
まあ集めて最後の、まあ、あの千秋楽の時にねとか、終わった後に SNS で当選者発表じゃないですけど、
うん、50作品のうちの上位3組の3連単を、
うん、
3連単って言ったらすごい。
だから 全作品を見た方限定にね、
うん、
お渡しして何か。
これがしかも3回やるじゃないですかね、1つの作品3回やるから、
ね、
結構変わってくるんですよね。
うん、
お、もうそろそろ時間ですね。結構
早いですね。
うん、盛り上がってたので、
はい
はい、
というわけで、まあ、今日ずっと言ったらもう話してた日付変更戦は11月の25日、うん、日曜日19時の回から、12月16日日曜日の、うん、14時でしたっけ、昼の回、
はい、あ、はい、14時と19時ですね、土日は。
千秋楽は昼
だけ、あ、そうですね、昼のみになります。
16日の、昼14時の公演をの間約3週間、うん、ほぼ毎日公演我が町の衝撃場でやりますので、予約を今からでもいっぱい取って前半が
進め
ということでございます。
はい、
投資券もあります。お問い合わせは 098-866-6118 のオリジンコーポレーションまでよろしくお願いします。
はい、はい、日時指定のお客様優先のご案内になりますので、はい、お早めにお問い合わせください。
はい、はい、よろしくお願いします。というわけで今日は、収録放送でございましたけど、はい、また来週は、はい、生放送で、日付ウィークリーになるかもということでございますので、はい、ぜひまた、お越しください。よろしくお願いします。というわけで、はい、本日11月15日のお相手は私智樹と、
はい、荒垣信也と、
はい、劇団オズから秋山ひとみでした。
また来週、
ありがとうございました。
ありがとうございました。